さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月14日、東京都内において北朝鮮人権侵害問題啓発週間における政府主催行事として拉致問題シンポジウム、拉致問題解決に向けて専門家100人大討論会が開催されました。多くの北朝鮮問題関連の専門家研究者のほか、日本政府からは古谷拉致問題担当大臣、拉致被害者ご家族が参加しました。今日は古谷拉致問題担当大臣と拉致被害者ご家族の挨拶をダイジェストでご紹介します。まずは古谷拉致問題担当大臣の挨拶です。
安倍内閣は安倍総理も言ってるようにですね、自分の内閣の時に絶対この拉致問題解決するんだ、総理はご自分が当選をされる前からこの問題にずっと取り組んでいる議員として、おそらく724人国会議員がいますけど、一番この問題に熱い思いを抱いている議員が総理大臣であります。また私、府省古谷啓司もですね、総理とともに拉致問題の解決に向けて取り組んできたと思います。昨日のシンポジウム、民間団体の、セミナーでもですね、複数の方からの意見は、やはり政治が安定をしなければ解決しない、こうはっきり言ってます。私も全くその通りだと思います。第一次安倍内閣ができたときに拉致対策本部もできました。しかし残念ながらそれ以来、毎年総理大臣変わりました。これは北朝鮮にとってはですね、足元を見られてしまったと思います。安倍内閣が昨年の衆議院選挙でまず過半数を取って、そして7月の参議院選挙でも過半数を確保することができた。だから私はこの政権が安定したということは、いよいよこの拉致問題解決に向けて大きく環境が変わりつつあるということだと思います。世界各国にはいろんな取り組み連携のお願いしてますが、しかし拉致問題は日本と北朝鮮の二国間問題でもありますから、しっかり二国間が主体的にやっていかなくては、全ての拉致被害者を取り戻すことはできないというふうに思います。国際連携をしつつ我が国が主体的に取り組む、これに尽きると思います。
続いて拉致被害者田口愛子さんのお兄さんで家族会の代表である飯塚茂雄さんのご挨拶です。
我々が欲しいのはいつも結果なんですね。こういうふうな対応した結果こうなった、そういったものがなかなか見えなくて非常に残念に思うんですけども、それにしましてもこの問題はもう絶対諦めるわけにはいかない問題でして、特に家族はですね、最近に至っては国民の世論、あるいは識者の方々、政府の方々、それから議会筋、それから県議会の人たちも一緒になって、いわゆるオールジャパンとしてこの活動がどんどん進んできてはいます。そういったことについては私たちもかなりの期待を持っております。ただ今安倍総理の話もありましたように、 安倍総理でなくてはこの問題解決ができないというところまで私たちは期待をし声援を送っております。
続いて松本京子さんのお兄さん松本はじめさんのご挨拶です。
安倍総理が3年間のうちに必ずこの拉致問題を自分の手で解決すると、そしてここにいらっしゃいます古谷担当大臣も必ずやその自分の代で片付けると本当に力強くおっしゃってくれています。そのためにも私ども家族会をはじめとして救う会皆さん方の力を頂戴いたしまして、ぜひともこの3年間の間に片付けたいとそのように思っておりますので、ぜひ皆さん方の力を総力を挙げて内閣を支援していただきますようによろしくお願い申し上げます。
続いて松木薫さんのお姉さん斉藤文夫さんのご挨拶です。
私の弟は今年で還暦を迎えました。拉致されて34年になります。私たちは母も今年いっぱいという命を言われてますけれど、私たちの代で何とか会えるように母はもう本当に一生懸命頑張りましたけれども、それはそれでもう一つ私たち家族は夢を持って助け出していただきたいという、また報告いい報告が母にもできるように頑張っていただきたいと思っておりますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。
続いて横田めぐみさんのお父さん横田茂さんのご挨拶です。
拉致されて今年の11月で36年間が過ぎました。そして13歳だった中学1年生だっためぐみが今はもう49歳になっております。拉致問題は、人権問題とは言いますが、しかしそれ以上にこれは外国の工作員が日本に侵入してきて連れて行ったというのは国家主権の侵害です。それでも被害者もそれからこちらにいる家族もみんな高齢化しておりますので、やはり一日も早く取り返していただきたいと思っておりますので、今日もいかに早く連れて帰るか解決に向けてということで専門家の方が話してくださいますので、それを生かしてぜひ一日も早く取り返していただきたいと思っております。
続いて田口彩子さんの息子さん飯塚浩一郎さんのご挨拶です。
先ほど古谷大臣の方から主体的にこの問題を解決していくんだという言葉があったと思います。主体的には当然だと思うんですけども、より早くスピーディーになんとか早期の解決をと願っております。私の母とはその私が1歳の時に離れて35年という長い月日会っていません。この事実を日本政府がちゃんと責任を持って早期に助けて、代表やこちらの兄や私に会える機会というのを一日でも早く、そういうことにつなげるような素晴らしいシンポジウムになることを願っています。
続いて有本恵子さんのお父さん有本明弘さんのご挨拶です。
北朝鮮に拉致された有本恵子の父親の有本明弘です。私はこの問題に関してはもう1年近くなりますが、総選挙で勝利を収めた、その時に安倍総理がおっしゃったことは、憲法を改正して日米同盟を強化する、そして1月には訪米すると、そういう力強い言葉がありました。私の思うのには、この憲法を改正して、この憲法改正を成功さすことが北朝鮮の日本に対しての釈放のスタートになる、そういうふうに思っておるのであります。
続いて寺越昌司さんの息子さん寺越昭雄さんのご挨拶です。
昭和38年に父と叔父といとこが拉致をされまして、今年でちょうど50年目になります。2002年に政府に真相究明と拉致認定と父親の遺骨の返還ということをお願いいたしました。11年経ちましたけども、まだ何一つ解決していません。また北朝鮮にいるいとこが子供ができて孫ができて北朝鮮に根を張った生活をしております。彼の救出をするにはどうすればいいかということも難しい問題になっております。
以上、12月14日に開催された政府主催拉致問題シンポジウムについてお伝えしました。 拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月27日2013年の北朝鮮について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2013年の北朝鮮はいわば挑発行為によってスタートしたと言っていいかと思います。まあ、前年2012年の12月にまず北朝鮮はミサイルを発射し、2013年の2月には核実験を敢行いたしました。でさらに3月には朝鮮休戦協定を白紙化するというそういう宣言も行って、ともかくやつぎ早に一連の挑発行為を行ったわけでありますが、まあ、春以降はしかし北朝鮮の姿勢は変化したと言っていいと思います。まず3月31日に朝鮮労働党の中央委員会全員会議が開かれまして、まあ、そこで経済建設と核武力建設をまあ並行して行うという、まあ、いわゆる並進路線というものが採択をされ、北朝鮮はここから経済建設への重点というものを移していくということになります。まあ、以後は基本的に北朝鮮は挑発行為をやめて対話モードに入ったと言っていいと思います。まあ、例えばそのことは5月14日から17日まで日本の飯島内閣参与が北朝鮮を訪問したことにも表れていますし、まあ、特に5月22日から24日までは北朝鮮はチェリョンヘ人民軍の総政治局長を金正恩特使として中国に派遣して、まあ、悪化した中朝関係を改善するということでありましたが、まあ、これはもうまさに対話交渉というモードに入ったことをよく示しておりました。でさらに6月16日には国防委員会が重大談話を発表いたしました。そこでアメリカに対して前提条件なしに米朝間の高官高位級会談を行いたいと、まあ、提案をしたわけであります。こういうふうに今年の前半に北朝鮮は挑発から対話に態度を変えたと言っていいと思いますが、まあ、それは前半の挑発行為で金正恩第一書記の権威を高めるということがかなり成果が上がったからと言ってよろしいかと思います。まあ、だからこそそれを踏まえて6月19日に金正恩第一書記はですね、まあ、演説を行いました。革命発展の要求に合わせて党の唯一的領土体系をさらに徹底して打ち立てることについてという内容でありますが、基本的には1974年4月の重大原則唯一的領土思想についてのその重大原則をですね修正をした、まあ、修正をして、まあ、その中にキム・イルソン、キム・ジョン・イル、そしてキム・ジョン・ウンとこう自らの役割というものもきちっと組み込んだということですが、まあ、ここはいわば権威がある程度確立したということを前提にこの重大原則の修正を行い、まあその後数ヶ月をかけて一般国民人民に対して、まあ、学習ということを進めたと言っていいかと思います。まあその後9月の18日には北京で開かれた会議にキム・ケグァン外務省の第一次官が出席をいたしまして演説を行いました。そこで6者会合への復帰、あるいは2005年9月19日の6者会合共同声明を履行する意思というものを明確にして、まあ、今までの姿勢を変えたわけですけれども、ただそこまでの変化だったので、アメリカとの協議、あるいは6者会合の再開ということには至らないということにはなりました。まあ、そうした中で、今年の終わりですが、11月の半ば以降、シャン・ソンテク氏が持っていた党の行政部がですね、キム・ジョン最高司令官の命令を、まあ、無視したというところから、もう1ヶ月という非常に短い間に、北朝鮮の指導部はシャン・ソンテク氏を処刑すると、まあ、粛清するという行為を が、まあ、これは将来、チャン・ソンテク氏が、キム・ヨンヒ政治局員が亡くなった後にですね、権力を掌握する可能性があるということで、それを、まあ、未然に防ぐという、まあ、そういう行為を行ったということだと思いますが、まあ、それもこれも、まあ、要は、キム・ジョンウン体制、ようやく権威もある程度確立したキム・ジョンウン体制の安定化を図るためには、早いうちにチャン・ソンテク氏を、まあ、処分しておくという必要性を感じていたからであるというふうに解釈できるであろうと思いますが、それが非常に短期間、1ヶ月の間に終わりまして、まあ、2013年のうちにキム・ジョンウン体制、権威がかなり確立したということにはなったかと思いますが、まあ、しかし、年初から目標にしておりました経済建設、あるいは人民生活向上ということでは、成果が上げられなかった。まあ、依然として非常に厳しい状況にあるということであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲 NSP の夕暮れ時は寂しそうをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 081-335-92-2300、 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。